メッセージに先立ちまして、聖書をお読みいただきます。松丸姉妹にお願いをいたします。
今朝はルカの福音書です。ルカの福音書1章1節から4節までです。新約聖書96ページです。なお3版の聖書をお持ちの方は105ページになっています。ルカの福音書1章1節から4節までです。ではお読みいたします。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを、多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。
元気な声でおはようございます。11月となりまして、もうクリスマスの準備にかかっておりますね、教会では。で、今日、クリスマスコンサートのチラシが出来上がってきております。見ますと、今年のテーマが左側にこう書いてありますね、変わらない愛がここに、変わらない愛がここに。キャッチフレーズとしていい言葉じゃないでしょうか。魅力的ですね、変わらない愛。そんな愛があるのかってね、女心に秋の空、いやそれ言うなら男心にでしょう。そうです、男心に秋の空。人間の心、変わりやすいです。人間の愛はね、この恋人の愛こそ絶対だなんて思っていても、やっぱり心変わりがあります。親の愛こそ絶対だと思っても、くじける時があります。変わらない愛、一体そんなものがあるのかってね。で、私たちはあると確信持って言います、言えます。イエス様に出会ったからですね。イエス様に現れたあの愛だけは確かです、本物です。決して裏切ることがない、色あせることがない、心変わりすることがない。ずっとそれこそ歌った通り、永遠に、永遠にですね、この愛を証しするクリスマスでやりたいと思うわけですよ。変わらない愛がここに、ここにってどこですか。イエス様に、十字架に。そのことを証しするクリスマスでやりたいと思いますね。今日のメッセージの題は一番確かなこと。一番確かなこと。まあ、聖書の中に記録された一番確かなことは何かってならば、やっぱりこれです。この広い空の彼方に、天に、すべてを作られた作り主がいらっしゃって、この方が私たちのことを愛していてくださる。ずっと変わらずに愛していてくださるというね、これこそが一番確かなことであると思います。それが聖書のメッセージであると思いますね。で、それが如実に現れたのがキリストの十字架、復活、そこに開かれた救いの道。今日から新約聖書はルカの福音書を開いて、順次ここから皆さんと共にこの御言葉の深みを味わいたいなと思っております。で、折しも宝探しが一通り一段落しましてですね、先週から この新約聖書をルカに入ったんですよ。で、私はそこと並行しながら、あそこでは自由なやり取りの中でですね、特に説教者があるわけでなし、まあ司会者が案内役になって、前もって考えたいくつかの質問を投げかけるわけですけども、みんなはその質問をそれぞれに考えて触発され、気づかされたことを自由に述べ合うという、そういう中でもってですね、聖書の中の宝を見つけていくわけですけれども、私は、まあ、その学びが終わったところ、そこで出されたみんなで見つけた宝を、皆さんと共有するような意味も込めてですね、メッセージとして皆さんと分かち合いたいと、そんなふうに考えております。ルカの福音書、新約聖書の3番目の書ですね。おなじみでしょうか。この著者ルカについてはもうご存知でしょう、ね、彼はお医者さんです。愛する医者ルカという言葉がパウロの書いた手紙の中で出てきます。パウロにとってのホームドクターのような存在でしょうね。いろいろと病気をした彼のそばにいて、どんなに心強い存在であったかと思いますけど、聖ロカ病院、あの日野原さんで有名な聖ロカ病院の聖ロカは聖ルカから来てるんですね。さて、この著者ルカはギリシャ人です。聖書のいろんな部分を執筆した人たち合計40人いますけれども、他は全部ユダヤ人、唯一ルカのみがギリシャ人の執筆者なんですね。彼が綴ったイエス・キリスト物語、それがルカの福音書です。ルカはパウロの宣教チームの一メンバーとして、パウロの行くところたびたび同行しましたね。医者でありながら、また彼は宣教者でもありました。自分の立場で自分にできる形で一緒になって福音を広めたんですよ。さて、ルカの福音書、どんな内容かと見るならば、イエス・キリストの誕生直前の時代背景からスタートいたします。次回はその第一回のメッセージとしてですね、祭司ザカリアと奥さん、そこから生まれるヨハネのことをお話したいと思ってますけども、まあ、そこから始まって、イエス様のご生涯、さまざまな奇跡、教え、そして十字架の死と復活、昇天までの記録ですね。この福音書っていつ頃書かれたんだろうかというならば、まあ、学者によれば紀元65年から70年の間だろうと言われています。ということは、イエス様が復活なさってからもう35年も40年も経った頃ですよね。その頃にやっと書き上げられたってことがあったね。ということはまたですね、いや、パウロが書いたいろんな手紙があるけども、あっちと比べてどっちが先なんだろうというとですね、手紙の方が先なんですね。大方の手紙はすでに書かれました。このローマ帝国のあちらこちらにすでに福音は行き渡っています。たくさんの人がクリスチャンになったんですね。で、そういう中でパウロが伝えたのはもちろん悔い改めとイエス様への信仰です。自分がこれまで間違っていた、許してください、そしてイエス様を信じます、あなたこそ私の救い主とね。さて、そこまではいいんですけども、じゃあね、自分が信じた、このイエス・キリストとはどういうお方なのかということを聞こうとするときにですね、このイエス様のその教えとご生涯をもっと知りたいわけですよ。で、当時はもちろんそのイエス様に出会った生き証人たちがいっぱいいましたからね、直接聞けるから、その生々しい話をいっぱい聞いて、それでよかったんですよ。でも、この生々しい話をしてくれる直接に知った人たちはどんどん世を去っていきます。そういう中で、自分たちが信じよう、また信じたというこのイエス・キリストがいかなる方か、もっとしっかり知りたい。それにはどうしてもイエス様のご生涯の記録が必要ですね。そういう中から生まれたのではないかと思われますけどもね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4人の人がイエス様の生涯の記録を残してくれました。その一人がルカでした。じゃあ、この4つの福音書の中でルカってどんなものなんだろう、何か特色があるんだろうかということ、まあ、このうちにそんなことも知っておくといいと思います。まあ、4つの福音書というのは、いわば4人の記者です。キリストのご生涯を詳細に まあ、取材してレポートしているというところですね。で、比べてみると確かに特徴があります。今挙げるこの特徴は、まあ、かなりの方々がすでにご承知のことでしょう。でも改めて初めて聞く方もいらっしゃいます。イエス様の持っている4つの顔をそれぞれの面から一人一人が選んで書いたのではないかと思わせるほどに確かに特徴があるんですよね。まず第一、新約聖書の第一章はマタイの福音書です。で、マタイの福音書のテーマは一言で言うならば、ユダヤ人の王としてのイエス・キリストなんですね。クリスマス物語がマタイの福音書にも出てきますけれども、最初のあたり出てくる、途中出てくるのが三人の博士の灯台ですね。東の国からはるばると。エルサレムについて最初に言った言葉は、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどちらでしょうかってね、イエス様に会いに来るわけですね。ユダヤ人の王となってお生まれになった方。そしてマタイの福音書の書き出しは、皆さんご承知の通りです。系図からスタートするんですね。系図、カタカナが並んでます。うちの母は初めて新約聖書を読んだ時に、これって何って、このカタカナは何かのおまじないって私に言ってきたんですけども、系図です。それもアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と変わりますね。イエス様がユダヤ人だということを立証するために、その元祖アブラハムからの系図が必要なんですね。しかも王の血筋のものだということを裏付けるために、王ダビデの、ね、あの系統の子孫であるということを裏付ける系図が必要なんですね。それをまず最初に持ってきているのがマタイの福音書ですね。なるほどと思いませんか。そしてマルコの福音書、次2つ目の福音書はまた特色があります。こちらはですね、主のしもべとしてのイエス・キリストです。しもべ、ご自身様の言いつけ通りに動くもの。イエス様は天のお父様の言いつけ通りに生涯動かれました。しもべには特別に系図がどうこう問題ではありません。休日に働きができるかどうかが問題なんですね。ですからマルコの福音書には系図なるものは一切出てきません。代わりに第1ページから、早速、まあ、30歳からですね、交渉外で動き始めるイエス様の記録が出てきますね。これがマルコ。そして次はちょっと順序が逆になりますが、ヨハネです。ヨハネの福音書のテーマは永遠の、どんな言葉が入ったらいいか分かりますね。言ってみてください。永遠の、神の御子、神の御子としてのイエス・キリストですね。そうです。ヨハネの福音書の出だしの言葉、皆さんご存知でしょう。言ってみてください。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。イエス様を指しているんですね、この言葉という言葉はね。はじめに言葉があった、つまり永遠の初めからおられたということなんですよね。つまり神そのものでいらっしゃったということです。ですから当然のことながら、ヨハネの福音書にも系図は出てきません。神様に系図なんて不要ですよね。永遠からおられた方ですから。そして最後に持ってきましたけれども、ルカです。ルカの福音書が描くイエス・キリストは全く人としてのイエス・キリスト、普通の人間のように、ね、お母さんのお腹の中から時が満ちて月が満ちてお生まれになったお方です。少年時代の記録があります。そしてずっと一人の人間として、生身を持った一人の人間としてのイエス様が、丁寧に描かれています。特に不幸な者たち、弱く貧しい者たちへの愛が細やかに豊かに描かれていると言われますけれども、読んでみたらそうだなと思いますね。他の福音書には出てこないような記録が次々と出てきます。 さて、まあ、こういうような特色を持ったルカの福音書なんですけれども、どんなふうにしてこの書が書かれたかという、そのいきさつが、実はこのルカの福音書だけにはですね、序文として書いてあるんですよ。これが興味深いところですね。今日はその序文からメッセージをいたします。こんなこと私にとって初めてなんですけども、ここを読みますと、これは真理を探し求める人に捧げた書なんだ。真理を探し求める人に捧げた書なんだ。まあ、そういう実感があります。どうぞ、1節から4節、そう長くないですからね、一緒に声を合わせて読んでみましょうか。どうぞ。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを、多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。この中に尊敬するテオピロ殿と一言ありました。テオピロって誰なんだろう。詳しいことはほとんど分かっておりません。ただ尊敬するテオピロ殿という言い方からして、まあ、かなり社会的にも位の高い人なんだろうな。ローマの高官かもしれない。そして、しかもキリスト教に興味を持ち、真剣に求道している人、本当のことを知りたいと言って求めている人かな。あるいは、そうやってついにイエス様を信じるに至った、信仰に入ってまだ間もない人かな。どちらかだと思いますね。その人に本物の信仰を持ってほしい。これまで聞いてこられたことが作り話でなくて、本当に本当の話ですよ。ということをね、しっかり分かってほしい。そういう気持ちを持ってこのルカが書いたみたいなんですよ。そうでしょう。この書きっぷり。もう一遍見てください。私たちの間ですでに確信されている出来事について。すでにパウロをはじめ伝道者たちが伝えておりました。で、このテオピロも聞いたのでしょう。そしてすでに信じ始めているのでしょう。そして語られたその語り口調のその確信に満ちたその姿勢から、その確信が自分にも移ってきたね。これは本物に違いないという思いがあるわけですけども、その確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々、後で出てきますけどもね、十二使徒をはじめ、目撃者たちですね。彼らが私たちに伝えたその通りを、多くの人が記事にまとめて書き上げようと、すでに試みておりますので、いろんなところで自分たちが見たこと、聞いたことを断片的に記録として残してきたんでしょうね。で、それらについてですね、三節。私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために、順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。この最も大切な確かなことを、ぜひこの求めている人テオピロさんに受け取ってほしい。自分のものとしてほしい。そして私が今味わっているこの平安と喜びを彼にもたっぷり味わってほしいと、そういう思いを持って、いわば彼に献じた、捧げた書であるということですね。まあ、私も、このルカさんの少し真似をしようと思いました。今の、まあ、日本人、自分が触れてきた人たちにイエス様の福音をどう伝えたらばね、一番よく分かってもらえたのかね、そんなふうな思いの中で祈りつつ、書いたのが五本指の話ですね。有名な この五本指の話ですね。 聖書の5つの基本的な真理を5本の指に託して、解きました。なるべく子どもにも分かるぐらいの分かりやすさでということを考えたつもりですけれども。ですから私はこれをもって、まあ、古くからの、友達とまた E メールなんかで急に旧校を温める機会があったときにこの本を送ったりしているんですけどもね、自分が今牧師をしていることは知っているわけですけども、なぜそうなったのかという話ですけどもね。ですから言えばこれは徹夜の福音書なんですね。真理を探し求める人に捧げた書、ルカの福音書。で、今日はその序文を開いたわけですけども、ちょっと硬い話かも分かりませんから皆さんお付き合いください。お互いにとってとても大切なことなんですね。自分が信じているつもりのことをね、分かっているつもりのことが本当に自分のものになっているかどうかということをね、知っていくために、このところをじっくり今日から学んでいきたいと思っています。まずは序文からです。序文から伝わってくることは何かというならば、それはですね、福音書の確かさです。福音書の確かさです。聖書そのものについて、神話扱いする人たちがたくさんいますし、これ面白おかしく、これを愚者の楽園だなどですね、なじって、手前勝手な解釈も甚だしい本を書いて有名な出版社から出している人もいたり、さまざまなんですけども、もしもこの聖書がただの人間の策であるとするならば、他の本と同じようにいろんな誤りもあるでしょうね。誰かの特定の考えがそこにいっぱい入ってるんでしょう。そんなものは当てにならないんですけども、しかし今聖書を手にし、ルカの福音書のこの書き出しを読み、で、そういうふうにしてルカの福音書を書かれたのかという認識を持ちますと、他の福音書についても同じような観点でもって見ることができます。聖書の確かさについてですね、確信が増すと思うんですよ。当たり前に私たちは読んでますけども、もしもこの福音書がなかったならば、もしも、まあ、例えば新約聖書がいきなりですね、使徒の働きから始まり、あとは手紙だけだったとするならば、私たちはどれだけイエス様のことを知ることができるだろうか。さあ、そこでです、この確かさを私たちが掴んでいこうとするときに、ポイントとして3つのことがこの序文から上がってくるんですね。まず第一は、聖霊による強い確信があるから。福音書の確かさを私たちはなぜ確かだと思うのかというと、聖霊による強い確信があるからです。1行目に、すでに確信されている出来事についてはという言葉がありました。まだ福音書が書かれていないうちにですけれども、すでに聞いた人たちは確信を持ちました。その確信はどこから来るのかというならば、テサロニケの言葉にありますように、私たちの福音があなた方に伝えられたのは、言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信によったからですと、パウロが言っております。ただいいお話、感動的なお話、涙が出るお話、そういういいお話にとどまらず、力と聖霊と強い確信、その背後に何かここに迫ってくるものを聞く人たちは感じたのです。これは伝える側にまずあった内なる確信だと思います。それは例えば使徒の働きを見てもわかるんですけれども、ここに2行だけ引用しました。神に聞き従うより、皆さんこの行ですけどね、2行ほど一緒に読んでみてくれますか。どうぞ。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。これは一体誰が言った言葉か、わかりますか？ペテロとヨハネ、どんな状況で言ったのかと言いますと、捕らえられて尋問されている時ですね。復活後、彼らはエルサレムの神殿で、生まれつきの足苗、気の毒に思って、金銀は私たちにないけどもあるものをあげよう、ナザレのイエスの名によって立って歩けと言って、そこに上からの力が働いて彼は立って歩き出したんですね。 たくさんの人が野次馬が集まりました。そしてそれを見て警戒したユダヤ人の指導者たちが二人を捕らえて牢獄に、翌朝連れ出して尋問、この名によって今後語ることを一切相にならんって言ってですね、彼らを戒めようとしたときに、二人は少しも悪びれず、彼らはですね、少しもためらわず、神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が正しいかどうか、自分で判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。こう言って、イエス・キリストの十字架と復活のことを語るんですよ。どんなに脅されようとひるまない、この強さ、引かない、この力強さ、この確信、これを見るときに、この人たちを突き動かしているものは何なんだろう、バックにあるものは何なんだろう、なんかすごいものがバックにあるんじゃないだろうかということを誰もが感じるのですね。で、こうした人たちの証言をもって、書き留められた福音書であるということを私たちはまず覚えるのですね。そして第二の点、一番にと密接に関連するのは第二の点です。つまり福音書がですね、目撃者たちの証言集だからということですね。目撃者たちの証言集、確かに私はその場に居合わせました。はい、見ましたよ、この目で、この耳で聞いてます。で、実際そこで関わったのは、私の息子ですとかね、私の弟ですとか、とにかく直にそこを見た人、聞いた人たちの目撃者たち、そうです、何かの事件立証しようとするときに、一番の決め手、一番の決め手は目撃者ではないでしょうか。イエス・キリストの目撃者ということを考えたときに、一体誰がいるのでしょうか。さっきの言葉の中にも、初めからの目撃者が私たちに伝えたその通りを記事にまとめたとありました。ルカ自身は目撃者ではないのですよ。ね、後に加えられた人です。彼は誰から聞いてこの記事をまとめたのか。もちろん目撃者たちです。まずは十二人でしょう。そしてプラスアルファ。まあこれはいつもそばにいて、まあマネージャーとして、何人かの女性たちがお手伝いしていました。彼女たちも目撃者です。また、70人ほどの弟子たち、見習いと言いましょうかね。訓練生と言いましょうか。そういう人たちの集団がありました。彼らもそうです。そしてイエス様の復活後、500人以上の兄弟たちに同時に現れたと書いてありますから、そういう大勢の兄弟たち、つまり信者仲間がいたのですね。で、彼らはいろんな場面でイエス様の御業を見、教えを聞き、出来事に関わったんですね。ですから、こうした人たちの証言を書きまとめたものです。ですから、ルカはもしかしたらば、もしあの時にラザロがまた生きてたならば、ラザロに回ったでしょう。ラザロさん、あなたでしたか。亡くなって4日間お墓の中にいたそうですね。4日目に息吹き返したって、私聞いた時とても信じられませんでした。本当なんですか。死ぬってどんな感じでしたかとかですね。その3日間どんな風にして過ごしたんですか、4日間ね。まあ直接聞いたことでした。確かに私なんですよ。不思議な体験でした、あの時は、なんてね。そしてそばにいたマリアさんやマルタさんも、確かに私たちの弟に間違いありません。この子ですが、って言ってですね。そうです。そういうやり取りをしながら、また他の人が記録したあの出来事、この出来事、それらを集めながら、目撃者たちの証言としてね、書き記していくわけです。これですね、皆さん、J.B. フィリップスという人は、聖書は私を裏切らないという本を書いておりますけれども、その中でなぜ自分が聖書が信じられるのかっていうならばね、彼らの書いたものたち、例えば福音書を読んでいくときに、例えばこうマタイにしろマルコの書を読んでいくときに、そこには読んでいる中にですね、その真理そのものが持っている響きを心で聞く思いをするからだったんですね。何年もこのことをお話ししました。 Ring of truth、真理の響き、ring というのは、リンリンリンと鳴る意味のね、ring なんですけどね、ring of truth、真理の持っている響き、私がそこで聞くというんですね。それは上手な文体ではない、素朴な書き方だ。でも真実味を感じる。ね、九州、有田市に行きますと、ポーセリンパーク、陶器、磁器を陳列しているところがあります。行きますと、まあ、磁器って言うんですよね。石の成分がかなり多いです。それで作ったいろんな器がありますけれども、取り上げて指で弾きますと、ピーンとね、金属にも近いような、いい響きがしますね。本物はそういう響きを持ってるわけですね。このさまざまな古文書の中で、いろんな記録の中に、いろんなものがあるわけです。王様が命令して書かせたものとかね、うん、でそれらは大げさに書いたり、いろんなついつま合わせとか、心象を膨大にして大げさに書いたり、いっぱいあるわけですよ。で今でももしこれがカルト集団のね、書物であるとするならば、カルトのその指導者の命令一家ね、黒も白と言うでしょう、ね、いろんな数字の書き換えがあるでしょう。自分たちの、まあ、強制の、勢いを、誇示するためにね。でもね、ルカの記録、それは他の福音書、記者たちの記録にも言えるのですけれども、単純な証言そのものを綴ったものですね。誇張したりしません。真実のものにこそ主の祝福がある。そして本当の説得力があると信じたのでしょう。そのようにして書かれた証言集なのですよ。ペテロも後に書いた手紙の中でこう言います。主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちは目撃者なのです。目撃者の証言。それゆえに信じられる。そして第3にですね、徹底した調査の上で編集されたから。徹底した調査の上で編集されたから。3節。どうぞ3節と4節。今度はこの3節と4節をご一緒にもう一遍だけ。はい。私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。それによって、すでに教えを受けられたことからが正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。すべてのことを初めから綿密に調べております。まあ、ルカはお医者さんらしいですね。お医者さんが書く書類っていうのは、きちっと間違えないように細心の注意を払って書くでしょう。リビングバイブルでここを読みましたらば、すべての記録をもう一度初めからチェックし、徹底的に調査した上でって書いてありますね。いわゆるダブルチェックですね。念には念を入れて。徹底した調査の上で、そうなんです。まあ、ここにイラストを書きましたけども、もしかしたら左の人がこれがルカかも分かりませんけども、記録されたものを手にしながらですね、実際この通りだのものなんだろうかとね、まあ現場にいた人に来てもらって、またその奥さんにも来てもらってですね、その時のありさまとかもう一遍聞き直してるっていうところですけども、とにかく、まあ、これ一部一つの場面を想像しただけですけども、もう一度初めからチェック、いくつもの資料の中には食い違いがあるわけでしょう。食い違いにはそれなりの訳があるわけです。新聞記事でもそうですね。例えばタイの洪水の記事を書くにしても、それぞれ、朝日新聞の書き方、神戸新聞の書き方、日本経済新聞の書き方、産経新聞の書き方ね、お互いの中には矛盾があるかも分かりませんけれども、その矛盾っていうのは何か訳があるわけですから、聖書の記録において福音書の中の食い違いっていうのがあちらこちらにありますけれども、それは見方、両方に見えるということなんだと思います。この一つのコップを取ってみても、上から見たらば丸ですけれども、横から見れば四角ですね。 斜めから見てもまた別の形に見えます。一つの真実、一つの事実にも見え方が違うのですね。それゆえに四つの福音書を突き合わせるということの味もあります。明らかな矛盾は何か、それはもしかしたらばその書き間違いもあるのかもということでもってですね、ルカは徹底的に調べるわけですよ。まあ、そんなふうにしてついにルカの福音書が書き終えたのです。これをもってこのテオピロ殿に献じよう、彼の執行の確立のため。もう涙ぐましいほどの努力で本当にこの、敬服します。こうしてルカの福音書ができたのだ。両手たちは今日このルカの福音書をこれから、紐解いて少しずつ、味わわせていただきたいと思っていますけれども、今日はこの序文だけからです。最後に申し上げたいのはこの確かさのゆえに、私たちはどう応答したらいいのかということですね。この確かさのゆえに、皆さんご自分の聖書、毎日ちょびっとあるいはたっぷり、全然読めない日もあるでしょうけれども、読み親しんでいらっしゃいます。読んでることに信頼を置いてますか。これを私の足元を照らす光、行く手を照らす光、我が足の灯火、我が道の光としてね、本当に信用していらっしゃいますか。確かな福音書であり確かな聖書です。この記録において、神ご自身が上から全部見渡して監督しておられて監修しておられたんですね。ペテロの手紙を見ると分かります。聖書は自分勝手な解釈を施してはならない。なぜならば聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだから。聖霊に動かされた、聖霊に運ばれた人たちの記録です。それゆえにですね、この確かさのゆえに私たちは2つの応答が求められていると思います。まず第一は、御言葉に信頼して喜ぶということです。御言葉に信頼して喜ぶということです。友よ、あなたの罪は許された。イエス様がそうおっしゃったならば、信ずる者の罪は許されたのです。私への言葉として受け止めてますか。この方の贖いによって私たちは罪の許しを受けているとあります。罪の許しを受けているのです。ならばなぜ心の中でなお思い悩むのですか。主が許してくださった、御言葉を感謝して受け取りましょう。このルカの福音書の一番最後の言葉をね、今開けてみたいと思います。とても意味深いと思いまして、ルカの福音書はどんな言葉で終わるんだろうかと見たときに、24章の52、53ですね、短い言葉ですけれども、こんな言葉でした。一緒に開けてみてみましょう。ルカ24の52、53、一緒にどうぞ。はい。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。彼らは非常な喜びで抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。復活して天に帰られたイエス様を見送った弟子たちのことですけれども、非常な喜びを抱いて御言葉をそのまま感謝して受け取るときに起こる大きな変化ですね。非常な喜び。これまで人間関係で傷つき失望したとしても、ここに決して裏切らないお方に出会えた、その安堵があるのです。この言葉は大丈夫。天地がひっくり返っても主の言葉はひっくり返らない。許され、愛され、そして守られている、非常な喜び。そしてもう一つは、第二の点は、心にある希望を、そう、証ししようということですね。第一ポイントは喜ぼう。第二ポイントは証ししよう。この間の日曜日、聖歌隊の皆さんと一緒に、長島愛生園を訪ねました。 ハンセン病、昔雷と言われていた病気にかかってしまった方々の療養の施設です。そこで、まあ、聖歌隊の美しい賛美の合唱、その後の一時の交わり、午後山の上の鐘つき堂の鐘をついたりして、その後ですけども、谷川明夫という方をお尋ねしました。部屋に招き入れられて17、18人でしたけども、直接お話を伺いました。朝の礼拝にも見えていた方ですけどもね、手足の感覚がすっかり麻痺して、自分で靴を脱いだり履いたりも難しい、そういう方です。感覚がないわけですから、当たっても痛いという感覚がないので、いろいろ危ない目にも遭います。で、この方に残されたただ一つの感覚はこの舌なんですね。舌ですから、せっかく来てくださったのでって言って、まあ、その時の一時の交流の場面を録音しておきたい。愛用のテープレコーダーがテーブルの上にあります。どうやってボタンを押すのかなと見てますと、近づいて舌を突き出してですね、舌に力を入れて、ってガッチャンとですね、スイッチ入れるわけですよね。この方はご自分のことをこう述べていらっしゃいます。私は子どもの頃ハンセン病を患い、ここ岡山の愛生園に入園した。治療の甲斐あって病状は良くなり、数年後社会復帰して働いたが、仕事がきつかったのか再発し、今度は東京の全生園に入園。そこで導かれてイエス様を信じ、抽選の霊に良くした。2年後、同じクラスならばふるさとに近い方がいいと思い、愛生園に再入園。ふるさとというのは、この方は葛西なんですね、都内のね、葛西の出身なんです。でもこうやって子供の頃発病し、療養施設に押し込められます。そして愛生に再入園されたのは敗戦の年。古い話です。患者といえども働ける者はみんな働けというわけで、飢えをしのぐために畑をして芋や麦を作ったとね。そうした空腹を抱えての過労は良いはずなく、ほとんどの者が病気を募らせ、毎日のように死人が出た。私もご多分に漏れず、病気を募らせ盲目になってしまった。ここで視力も失います。そしてそんな中でいつの間にか信仰から遠のいていた私であったが、このことによりようやっと眠りから覚めた感じで、再び教会へ通い出したのである。で、教会では次々と御言葉を聞き力づけられ、中でもあなた方は代価を払って買い取られた、だから自分の体を持って神の栄光を表しなさいという御言葉によって、人生の目的がはっきりと分かり、蘇った思いがした。そして主の栄光のため、自分にできることをして、自分のできることとして信仰の歌を作り、テープ伝道を始めるようになった。それから27年、現在私のハンセン病は治っているものの、体は極度に不自由であり、その上胆石と心臓の発作にしばしば悩まされ、不眠症も起きるという、いや、いったボロボロの状態である。しかし与えられた個室で職員方の温かい介助を受けつつの生活、静かに祈ったり、カセットに向かったり、詩や歌を考えたり、友達と語り合ったり、体調の良い時は出かけて行って代筆してもらったり、車に乗せてもらって礼拝に連なったり、毎日希望を持って楽しく忙しく過ごしている。すべては主の恵みである。とまで私の世を去る時はそう先のことではないであろう。その時まで主の血によって買い取られたこの体を、代価を払って買い取られた体をいたわりつつ、少しでも神の栄光を表したい。テープ伝道ができなくなっても、日々御言葉を聞きつつ祈りつつ、喜びと感謝の生活をさせていただきたい、そう思っている。まあ、これは随分古い、記録です。今から二十数年前、今はその年87歳になられましたけども。 でもその方があの日聖歌隊のメンバーぐるり囲まれてですね、ご自分のことをいろいろ聞かせてくださる、その顔は輝いてました。苦難の中にあっても御言葉の確かさ、確かな御言葉に養われて触れていくときに、どんな逆境も跳ね返す強さが生まれてくるのだなと思いましたね。そして機会があれば誰にでも証しをしていらっしゃる。自分の証しを誰かがプリントにしてくれた、じゃあと言ってコピーしてもらって郵送する。そしてテープ伝道ですね、いいテープを自分でダビングしてですよ、ね、それを送るという、代筆してもらって、まあなんというか、この方はですね、自分がいただいた希望を自分だけのものとして取っていくことをせずに分かち合っている。ペテロの手紙の言葉、最後にご覧ください。もう一遍この言葉、何年も昭和した言葉ですけれども、ペテロの言葉一緒に言ってくださいますか。はい、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。誰にでもいつでも弁明のできる用意を、証しをする用意をしておられますか。では御言葉から受けたチャレンジを胸に立ち上がりましょう。お祈りいたしましょう。今はこのアウトライン最後の短い祈りが書いてありますけれども、これをまず一緒に読んでみましょうか。その上でご自分の祈りを捧げてください。いいですか。アウトラインにあるところの祈りです。ご一緒にどうぞ。主イエス様、あなたの揺るぎない御言葉を感謝します。あなたに出会った人たちの見たまま、聞いたまま、体験したままの目撃証言記録を読むことができる幸いを感謝します。何もかもが移り変わり揺らぐ時代にあって、聖書に出会えたことは大きな安心です。天地が過ぎ去っても過ぎゆくことのない主の約束に身を任せます。喜びを持ってあなたことを証しさせてください。アーメン。そうです、十字架と復活のイエス様を喜びを持って証しするものにしていただきましょう。皆さんどうぞご自分の胸にある感謝と祈りを全員声に出して捧げてください。天のお父様、感謝します。あなたの助けによって語らせてください。今はあなたの手にありません。導いてくださいました。イエス様、どうぞよろしくお願いします。この谷川兄弟の証をお持ちしてください。ああイエス様、多くの人々の祝福などにしてください。お願いいたします。ハレルヤ、ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。あなたの御名があります。お天の父様、もう一度聖書そのものから御言葉の確かさを確認させていただきました。感謝いたします。永遠の命の言葉、よりどころ、誤りのない道しるべ、改めて信頼いたします。さまざまな疑問、不安、吹き飛ばしてくださいまして、 あなたが私たちを愛するがゆえに、この手に託してくださった聖書、これまで以上に愛おしく大切に親しみ、読み親しみ、読み味わい、自分の中に消化していけますよ。何よりもそこに描かれている主イエス様、あなたとより親しい関係に取り入れてくださいますよ。御言葉にある通りのあなたなのですから、そのようにしてより深く親しくあなたとの関係を結んで、揺るぎない確信に満ちたイエス様のしもべ、弟子にしてください。お願いいたします。確かな拠り所、何一つ持たずにいつも不安がっている友、身内の人たち、職場の同僚、同級生、この人たちに使わせてください。この私を使わせてください。主よ、聖霊の力をよろしくお願いします。お約束通りに満たして、あなたの証人として用いてくださるように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。では皆さん共に歌いましょうね。